はい、タイガースキャスト新旧司会でございます。今週ね、あんまりパッとしない結果でしたけども、とりあえず、いろいろとお話ししていきたいと思います。いつも、出演いただいているゲスト、ちゃんまつさんです。
はい、東京ミルク放送局からやってきました、ちゃんまつスカイウォーカーです。よ
ろしくお願いします。
はい、
もう一方、ゆいさんです。
惜しい、りょうです。
兄の方のりょう、姉さんですって言っ
ていただけます。やっと名前で紹介してくれはったと思ったら惜しい。りょうともこです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあね、さっきも言ったんですけど、今週、本日8月22日
はい、
収録しておりますけども、
はい、
中日戦、2連敗からの1勝2敗のが、1勝2敗、
はい、
で横浜が2勝1敗で五分の星と。
はい、
まあまあ
いいじゃない、
まあ、
よくないでしょう。
優勝するチームの成績じゃないでしょう。
断トツの B クラスですから、勝ち越さないと両方とも。
ほんまですよ。いやいやいや、何やってるんですか。優勝しない気ですか、もう本当に。
いいじゃないですか、もう
ダメですよね。
まあまあ、とりあえず今日勝ってよかったなっていう。
いや本当に今日は勝ててよかった。
単価で食ったらやことになりましたけど。
いやもう本当ですよ。もうそれでそこからカープ戦とか無理やから。いやよかった
ですね。まあ今日は秋山くん選手に続いて、まあまあぼちぼち以上に試合やってくれたんで。
いや本当秋山の安定感素晴らしいですね。
これだって9勝目ですよね。すごいじゃないですか。
そうすごいんですよ、
まあ、すごいですよ。
ピッチャーの星勘定で言うと、はい、西そろそろ落とせやっていう、僕は。
いやもう西きつい、西きついよ。もう阪神ファン、もうみんな怒ってるよ。ほんまに藤波のこと以上に怒ってるわ。
まあ失点というよりは藤波より大きいです
からね。そうなんですよね。
結構勝ってないですよね。
結構勝ってないですよ。
5連敗か。
そう。
5連敗。
だって100勝が。
99勝で足踏み中ですよ。
足踏みのまま今年終わるよ。
貯金15のチームが5連敗。
そう。難しいね、逆に。
貯金15ですけど、あれですからね、トントンって言ってくれたらもっと貯金ありますからね。
もうそうです
ね。いや、ほんまですって。
何をやって。
何をやってんねんって、ほんまに。ね、でもまだ落とさないですよね。
なんかもう一回我慢するみたいなこと
言ってますけど。いや、なんでいや、そんなにおらん、そんなにおらんか。
いてるからって、
うん、
外人ピッチャー中継ぎしてみたりとかって減らしたんですよね。
ああ。
でもその兼ね合いで外国人ピッチャー上げれなくなってるんですよ。
だからアルカンタラを真ん中にしましたもんね。
アルカンタラと、もともといてた、うん、なんだっけ、
エドワーズ
が中継ぎにいてて、抑えがストアレスなんで、
うん、
ガンケルどうすんねんって話なんですよ、まずね。
あー、
そうか。でもガンケルいいのにね。
でも今の状況だと、野手2人上げてる状態なんで、こうなんですよ、一軍登録。
はい。
なんで、入れ替えないと上げられないですよ、誰も。
あー。
そうか。
西君じゃダメなんですね。だからね、外人と入れ替えになっちゃう、入れ替えないといけない。
外人はもう外国人としか入れ替えが効かないんで。
そうか。
だから西を上げよう、西を下ろそうと思うと日本人ピッチャーを上げてこないといけないんです。
はい。
そういう意味ではちょっと細かく減らしたというか、ね、これ2減らしてますからね、ピッチャー言ったら先発ピッチャーを。っていうところの西なんで、
うん、
もうちょっとっていうところになってるのかなっていう。
ああ、そうなん。ちょっと誰かに国籍変えてもらおうか。もうね。
っていうところで、正直ね、西木ね、あれなんですよ。基本塁打は去年よりね、低いんですよ。
ああ。
ただ、連打食らいすぎてるんですよね。だから鶴瓶打ちでこの前も初回に吐き出したような点数、あのパターンが増えてるんですよね、今年。それに捕まって日も幸もいかなくなる。
何なんですかね、それ。
ね。
まあよくね、 私たちの身内では梅野が低めしか要求しないからだっていう話はしてるんですけど、
そんなことない、そんなこと、いやだってそれは西君が他のとこに投げろって言っても安定がないからであってそれは梅ちゃんがちょっとリラックスして投げやすいところで頑張らせようという思いやりであってやなまあな、それでも
それ、ただまあ、その基本奥行きじゃなくて左右で散らすタイプなんで、
うんうんうん、
バットにもともと当てられやすいのを当てられやすいタイプのピッチャーではあるんです、あ、
うん、そこにこう気迫が足りないと打たれやすいんですね。
気迫っていうか、まあ、単純にその打ちか外の投げ分け、うんうんうん、フォークとか落ちる球があると縦の変化になるんで、うん、上下の変化ができるんですけど、あんまりその手の武器がないんですよ西君って、
はいはいはい、
落ち球の中にで、うん、逆によくスローカーブとかって聞くと思うんですけど、それだと前後、
うん
の差になるんですよね。だから球が来ないとかっていうところで出るんですけど、うん、そう考えると典型的に左右でやってるんで、左右変化ってバッターの中では比較的当てやすいってよく言われてる、うん、コロナ禍になると、
そうか、
だからでもともとほぼ直球を投げないんですよ、うん、西って
うん、怖いんですかね、なんやろな、
ね、全投球のうち 10% ないんですよ彼、
あ、そんなに投げないんだ、
スライダーが3割かな、
うーん、
まあ、とりあえずほぼほぼスライダーの変化球で組み立てられてるんで、
すごいっちゃすごいのか、そんだけ変化球があるのはね、
あ、まああるのはすごいんですけど、
でも読まれきってるってわけですよね、打たれてるから、読
まれて
る
か、まあ、当てられてしまうんで
うん、
まあ、守備に若干不安がある内野っていうのはリスクですよね、そういうタイプのっていう感じが取れへんで、そこで足引っ張ってくるんですよね、そういう意味で言うと、
うん、
東がね、
うん、すごい守備もえらいボロクソ言われてますよね、まあ、そんなに
去年のことってそんなに上手くなるわけないんで
時々すごい上手いのにね、
時々ね、時々ね、
あんまり気に入ってはしかって言われると調子が違うからってことで仕方ないんですけど、まあそれは目つぶってもまあ打つ方にシフトして打線を組んでるから仕方ないところはあるんですけど、
うーん、
いうとこですよねっていう、
ね、
だからまあまあ西問題はなんとかこの1週間でなんともならんと思いますけどね、
プロスピ安定のプロスピだとですね、アンテナプロスピってコントロールピッチャーなんですよね、どっちかというと。
そうですね。
そうそう。で、5、6種類変化球があって、どれも全部中途半端なんですよ。この、すべての変化球のパラメーターが。
ああ、
なるほど。で、何がすごいかって言われたら、なんか別に何もすごくないけど、のらりくらりとかわせるっていう感じなんで。
なるほど。
のらりくらりできなくなって。今調子悪い、
そういうことですね、うんうん、調子悪いし向こうも本気やし
多分あんまり曲がんない変化球がさらに曲がんなくなってんじゃないかなっていう気がしますね、
もしかしたらそのボール半歩とか曲がんなくて手が届くようになって、うん、そんなことなのかもしれないですけどね、
そんな気はします。
もともとスライダーをメインウェポンにするピッチャーって、うん、よくあるのが昨年
って
言われる、過去にそれこそセ・リーグで昨年だったピッチャーっていうのは大体スライダーが武器 で、
うんうん、
でスライダーを投げ続けると大体直球が翌年走らなくなったっていうパターンなんですけど、そもそも彼直球に頼ってないんで、このパターンはハマらんかなっていう気がしてるんですね、ちょっと、
うん、
ってなってくると、まあ単純にキレが落ちてるのかなっていう可能性ですね、その
そうですね、
そうですね、
この1ヶ月何してたんって話になるんですけどね、それ。
いやもうほんまですよ得意の変化球のキレは磨いとこうや、
そう、ね、後半戦開幕の時にね、もうちょっとパッチリいくかなと思ってたら
ね、十分ね、まあ、ありましたよね、体育祭のお休みがね、
そう、体育祭休みが
1イニングでげんなりするっていうね、開幕
そう
もう相当やっぱり走り出しであんだけやられるとね、見る方ね
相当食欲なくなる、
そうそう、ほんまに辛い気持ちになるからね、
ここはもう一回見ましょう
まあ見るしかないでしょうね、監督が見るって言ってんだから、
うん、ここはねもう一回見ましょう、ここはもう一回見ましょう、
あ、辛い
かなか厳しい状態ですけどね。
もう一回見て決めましょう、いろいろ。
まあまあ、今日話そうかなと思ってたのは、さっき話題に上がった外国人問題ですね。
ねえ。
はいはいはい。
いろいろってね。乱闘が起きそうに揉めてますね。
野手の
方。俺を出せ。俺は万全だ。映画みたいになって
る。もともと合流が遅れたんですよね。
本来は、一応オリンピックの期間中に外国人には戻ってもいいよと言った
んですよね。
まあまあ、はいはいはい。
球団としては戻って構わないです。
はい、まあまあ、
ただし、
は
い、間に合うように戻す、2週間のあれも込みで間に合うように戻ってねって言ったにもかかわらず遅れたん
です。マルテ、マルテが。マルテが。
もう修学旅行のバスに遅刻しとんねん、もうあかんやん。あんたのせいやん。まあまあ、
だって、そういう意味で言うと、今出てるロハスは、はい、結構行ったけどすぐ戻ってきたんですよ。
そうなんですよね。
200、3日目で帰ってたんだ
けど、だし、去年から割り送ってる中継ぎさんは帰んなかったんですね。
ああ
帰ると
ツアーでアピールがしたかったんで、自分の首がやばいのは分かってるんですよね、その辺。
あ、なるほどね。
そっかそっか。で、帰っていいよ
かましたら、ついにロハスになんかエンジンがかかりだして、上げるタイミングを逃されてるっていうのが今
まあね、家族サービスにちゃんと帰った人がね、ちょっと間に合わずっていうことになっちゃったって話なんですね。
まあまあ、でもちゃんと帰ってきたら、おそらく即入れ替えられたと思いますよ、正直。あの数日ぐらいで、なんか突然ちょっとなんか、あれちょっと見てみようかしらっていう雰囲気になりましたもん、あの数日間の間に、
う
ん、
そうですよね、えらい調子上がってたからな。
やっぱそこかな、本当にその数日でロハスの評価がもうちょっと我慢しようかっていう評価に変わってしまったが、
そうですね、
問題が起きたなっていう感じは、
ね、結果出ましたかね。
そうですね、今週ね、今日もホームラン打ちましたし。
そうですよ、
そうね、
でなんとか1割8分3厘ホームラン3本っていう
そうです、そうです、
まあ、最初あれですかね、0割でしたからね、
最初0割です、先週まで0割ぐらいです
、ね、割じゃないやん、もうい
やなんか何分何人、8分何人とか9分何人とか、
なんか先週ぐらいまではなんかもうなんかね、ちょっとまあコロナもあったししょうがないよねみたいな、かわいそうみたいな感じですけど、今のこの数字はただのダメ外人にな
る。そうですね、金返せって言われるやつですからね。
でもぐわっと上がってきたら確かなんで、これはね、うん、難しいところですよ。
そうですね、だって今打てる人欲しいもん。もうとにかく打線がさ、いや、ピッチャーもだから西が打たれるのは分かったけど、もっとやっぱりバッターが打ってくれればって思ってしまいますもんね、うん、そしたらなんかもっと楽になるのにな、バッテリーがと思うもん。打たなすぎやもんな、打つ人一人でも欲しいもんな。
まあ、それと、うん、まあまあ、アジャストしつつあるっていうのと、まあ今日に至っては右の打席でホームラン打ったんで、左右ともこれで打ったんですよね、ホームラン。
今左左やったんで、
ね、うん
うんうん、はい、左はね、いいって言ってましたね、新球さんはずっと。
右はちょっとね、球が上がらないっていう雰囲気があったんですよね。
うん、
それを右でも打ったってことですもんね。
そうですね。
あ、来た、
すごい。
どうもなんかあれでしょ、あの天井にぶつけたんでしょ、今日。
そうそうそう、
アジャストしてきましたよ、
してきましたよ、
やつが
強いよ、今一番強いよ
やっとなんか追ってきたかなっていう感じなんで、今落としてっていうのはちょっとさすがにかわいそうかなと思うけど、
落とされる理由もないしね。
で、マルテもね、上がりたいのはおそらく外国人って契約細かいんで、うん、打席数とかあの辺絡んでると思うんですよ。
あ、うんうん、あるんや、やっぱそういうのがあるんですね。
打たないじゃなくて、うんうん、あのインセンティブで何試合した、はい、何打席だったって絶対外国人はついてるはずなん
です。出席日数みたいなのがあるわけですね。
そうです、
うん、
その辺の絡みで上げてほしいって言ってるってことは、計算しててそのなんか数字に届くや届かへんやっていうソロマンさんが働いてる可能性があります。
ああ、そうか、大人の事情やな。なるほど、
がっつり金の話ですね。
そういうことですね、
うん、かといってね、サンズ落とせないですからね。
いや、落とせない、
サンズは絶対無理でしょっていうところで、
落とせんわ、悩ましい。
そうですね、僕のプロスピだとマルテに行くんですけどね
プロスピ、
うん、全部プロスピにしてんで してんですけど、
でも正直なところ球団首脳陣の 正直な思いとしては僕はおそらく入れ替わるんならロハスのままで行きたいんやと思うんですよ。
あ、それはなんでなんですか。
だって足にバグなんかがいるじゃないですか。
ああそうか、去年も
そうですね。正直常に保険やったわけですよ。今年も打ってて頑張って活躍してるけど、いつか足爆発するかわからないっていうリスクはずっとついてあるわけですよ。
ああなるほどな、
ま
あ、
年齢的なものもありですけどね、そこは。そう考えたら彼また31とか2ですよね、確かロハスジュニアって。若いんですよ、
う
ん、
若いですね、うん、顔は老けてるけどな、
ひげ蓄えてるんでねっていうところもあると、先のことを考えたらロハスが覚醒してくれて打線に座ってくれる方が絶対に楽なんですよね。
なるほどね、
うん、でまあまあサンズが一応ファーストをこなせるんで、
うん、
っていうところ、まあまあ一応ロハスとかも内野みたいなことできるみたいなこと言ってますけど、
うん、
まあ、サンズと並べたらおそらくサンズよりもロハスの方が守備がまだマシやということで外野手を荒らしてるんでしょうしね。
でもマルテ、マルテラパンパラあるからな。
あるんですよね、ま
あ、あれ楽しいんですよね。
楽しいですね、
やっぱり。それは8人大臣抱えてる球団のあれですよねっていう。
うん、そうか、8人もいるか。
普通に考えたらなかなかこんだけの人数抱えてませんから
ね。本当ですね、多いな。うん、
ああそういう意味では文句は言ってないですけど、ガンケルも相当何か言いたいことあると思いますよ。
確かに
俺頑張ってたやん前半戦って。
本当やです、ガンケル好きですよ。
一回落ちてたけど俺頑張ってたやんって言
った りした後もまた上がってきて頑張ってましたよ、あれ。
ねえ、そんなに、うん、いいですよ。そうか、
アルカンタラ落としてガンケルっていうのもねっていう感じなんで、じゃあエドワーズになっちゃいます ね、 ね、エドワーズです、エドワーズ。
今どっちが上なんでしょうね、球団の評価として。
ね、
なんとなく僕アルカンタラの方が若干上なんかなって気がしてるんですけど、エドワーズと比べると。
まあまあね、若干ね、
うん、
うん、うん、アルカンタラの上の気がしますね。
ってなると西がもう一回崩れたら、
うん、
エドワーズと西落としてガンケルアップのもう一人のところじゃないかなっていう、
うーん、当たりそうな。
ロハスが全然なんか突然またブルンブルン振り出したら上がるんでしょうけど、うん、今は入れ替えはないかな、野手の方はっていう感じ
ね。うーん、西次第か。
これで西がちゃんと投げたりしちゃう
これがすごいすごいシュンって立て直ったりして。
そうそう、
まあ、7回西って今シーズン立て直ってないですからね、なかなかそれも厳しいですよね、
うん、考えにくいな。
いやー、これはね、厄介ですよ。でもまあ、実際、成績残していかないといけない数字とか時期ではあると思うんで、
そうですね、う
ん、一人一人ね、一つ一つ上げ、取っていかないといけないと思うんで。
本当ですって、みんな高校野球人の気持ちになれ。もう1 個負けたら今シーズン終わりやと思え。そうやって1個ずつ勝たんと優勝なんかでけんて。本当にもう、
そうです。なんか巨人はなんか新しいホームランバッターがなんか登場しましたよね。
あれびっくりしましたね。
まあまあやるとしたらあの球団かなと思ってましたけど、
そんなことある？
打つって即一軍ってどうよとは思いました
。そう、今日打って、今日打ってきて、そう、今日打ったからほんまになんかね、また世間が文句言えん感じになって。それえぐい球団やな、そこはほんまに。
まずいんですよ、
個人から文句を封じ込めれるっていう自信があったからだったんだけど、
すごいですね、あんなこと。
井岡はすぐ出したくせにね、なんなんですかね。
もうすごいわ、あんなことが起こると思わなかった、びっくりした。
だからちょっとやばいんですよね。だからまあまあ巨人はね、外国人選手今いないですから、まあ その、うん、そういうところでの補強
は、外国人の助っ人のつもりで取ったんやと思いますよ、だ
から、うん、まあ多分そうでしょうね。ああ参っちゃいましたね、めんどくさいですわ。
めんどくさいですね。
あ、めんどくさいというか、
いや別に
あいつ巨人にいるとめんどくさいですわ、
うん、そうですね、いや別にって言いたいんやけどちょっと別にって、うん、
リーグ移ろうが何しようが今シーズン出ませんぐらいのあれやったら巨人すげえなと思いましたけど、
あそうです、ね、あ
逆にね、
そうだけど、うん、まあ今シーズンはもう干しますっていうぐらいの心盛りだったらすごいなと思うんですけど、出しますって、
うん、えすえそうそうそうそう、お前らもカツカツかって思ったもん、
カツカツなんでしょうね、
そうカツカツなんですけどね、巨人
も2人ぐらいでしたっけ、一人怪我で、
そう
あの嫁あの家族呼べへんから帰るで、
そう
でなんかまた怪我人も増えて、巨人ほんまにきついですもんね今ね、
もうだってねストライク3つ投げさせてくれないですもんね、うん、今ね。
そう。
途中で帰られ
ます。すぐこう、すぐ帰られちゃいますから。
いや
ー。これはね、ちょっと、もういい流れを、まあまあ、それがロハスになるのか何なのかあれなんですけど、ちょっと一人覚醒してもらいたいですね、本当に。
本当ですね。なんか、ちょっと里照くんもね、キラキラ輝きが戻ってきてるから、こんな感じで、あと2人ぐらい、ゴーって。覚醒になって、そうこうっていう目の色がおかしなるやつ2人ぐらい出てこんかな。
そうです、僕のプロスピ視点から言わせてもらうと、基本全員選手カスタムしてるんですよ、ポイントでパワーアップしてる状態で始まるんですけど、
は
い
は
い、で木浪をいるんですけど、木浪は何にもブーストかけてないんですよ。お薬入れてないですね。お注射してない。なんですけど、なんか知んないですけど、セカンドで一番打ってますね。3割8分ぐらい。ま
あ、やっぱノーマル木浪でも、木浪はすごい。
でも、能力値みたいなのも全然低いんですけど、なぜか3割8分ぐらい延々と打ち続けてる。
じゃあ、お薬入れたらもっとすごくなる
ね。お薬入れたらもっとすごくなるじゃん。でも、ね、途中からね、お薬入れられないんですよ。もう、ペナント
ル。知らんがな。
そういう設定なんですよ。
知らんが
な。っていうところもあって、の木浪もちょっともう一回頑張ってもらいたいなっていう。
いや木浪ねちょっとおって思いますよね。
そう見直して今俺見直してるんですよ自分の中で木浪
は。木浪は監督に好かれてるかなっていう感じ。正直あんまり何人目っていう感じです、上に。
から。
木浪いけんじゃないかなと思って。
もう糸原はもう
ね、その足が速くないってどこで。
なんかな。
なんか矢野さん、木浪のなんて言うんでしょうね、小力好きですよね。本当に宝くじ的な。
うん、宝くじも一応3億円じゃないんですよね。なんか、なんか100万円とかの、
そういうのが、
宝くじレベルの。
そうっていうところのね、あたりなんですけどね。
まあ、唯一今のところ役に立ってるのが、あちゃこちゃ守れることぐらいっていうところですよね。
そうですね。ダメか。目の色がキラキラっていうのな。
あとそうか、井上も怪我したって言ってましたもんね、2軍で。
なってたなってた。
足の骨折って言ってましたね。
骨折。
そう。
じゃあ
ニュースになってた。
厳しいな。
ね。
かわいそう。
気の毒、ほんまに怪我は。
ね、足に本骨あるんですけど、そのすねの骨って、うん、太い方じゃなくて細い方ですね。
ああ、そうですか。
弁慶の細い方。
弁慶の細い方ですね。
それでもむっちゃ痛いじゃないですか。むっちゃ痛いじゃないです
か。痛かったやろな。
まあ、痛くないとは言いませんけど、まあ、はい、頑張って、まあまあ、くっつくの待つかないですね、それはって。
やっぱ結構時間かかるもんなんですか、その辺の骨は。
骨自体は安静にして、おそらくもう、そこそこしっかり固定をかければ、
はい。
太さがそんなにないっていうか、全然めちゃくちゃ時間がかかる骨じゃないんですけど、まあ、固定しなきゃ動きやすいとこなんで、動かしちゃうと、
はい、
動かないように固定をするんで、
はいはい
はい、筋肉を3屈に落ちます、カクンと。
そうなんだ。
可動を残してると、影響があるとこないとこってあるんですけど、可動をやっちゃうと骨が動くんで、多分ガッツリ固定されちゃうと思うんですよね。
じゃあ、ちょっと今シーズンきついですね。
もうちょっと今シーズンはもうあれかなっていうところで。
残念だ。
優勝のメンバーにね、いたかったでしょうにね。
そうですよ。優勝パレードに。
優勝パレードに、胴上げに参加したかったでしょうに、うんうん。
そう考えると、だから、まあ、若手誰かね、いい子欲しいですね。
まあ、今、下でピッチャーだと村上くん。
言ってましたね。TMT ちゃん言ってましたね、トマッチャーがね。
うんうんうんうん。
かなっていうところですよね。もうかもう外人を枠いじって動かすか、
まあでもタイミング的にはもうここは高山しかいないんですけどね。
あ、高山か。その名前忘れてた
わ。そうそう、映画のようにかっこいいですよね。ここで帰って
きたらね。いや、考えにくい。
なんかまだ北条、まだ北条の方がいいか。
まだ北条。北条、北条。
もうでも、どっちも埋まっちゃってて、全然上げる隙間ないんです
よね。席がないんですよね。
外国人、だから外野も溢れてて、外国人ファーストにもぶち込んでる状態ですからね。
そうなんですよ。
で、おそらくは、もともとの矢野さんの青写真は、
はい、
北条を、まあ、セカンドショートで使っといて、あの、回が詰まってきたら山本で守備固めをするっていう形だったと思うんですよね、多分。
うんうんうん、
中の一人で埋まるっていうね。ね、山本くんね、打てない、守りはそこそこ、足はないですからね。
そうか、山本くんもな。
でもまあ、今、まあ、そうですね、救世主中野が全てを なかったことにしますよね。
そうですね。
だからそういう意味で言うと北条もそこでは割を食ってるのかな、
うん、
しますけどね。
参りましたね。
ね、参りましたね。
参りましたね。隙がないんですよね。
う
ん、
だから今、高山にいたってはどっちかっていうと、トレードの話がなんかチラチラ言われてました。
う
ん、
まあまあまあ、そうでしょうね。巨人の中田っていう人とトレードどうかなと思って ますね。
怖い。
笑顔みたいな感じで来てくれないから、
ね。怖い怖い、もう。
まあ、可能性があるとすれば、パリーグだったらロッテ？
まあ、でしょうね。でしょうね。なんか俺もそんな気がします。
で、同一リーグなら、
うん、
ヤクルトでしょうけど、ヤクルトとするんだったらシーズンオフでしょうね。シーズン中はないでしょうね。うん、
いや、それはそうでしょう。2ゲーム差でくっついてるんだから。
これでっていうところで考えると、うん、同一リーグは今年は考えられるから。
わかりました。
ただ、ロッテとか他球団でから、まあ、パリーグですよね。
うん。
お相手に、中継ぎ引っ張ってこれないかなっていうところは多分球団は考えてるんですよね。さっきの外国人枠の絡みがあるんで、中継ぎでそこそこ目処が立つピッチャー欲しいはずなんですよ、一人。
そうですね。
まあでもオリンピック帰ってきてから、今日もそうですけど、岩崎くん、まあまあまあ、まあまあなってきます
ね。ね、なんかね、うん、まあまあ。ちょっといい感じですよ。
まあまあ、うん、まあまあ、怒られないレベルにはなってきたかな。ね
うん、
それで一応およいるから、
うんうんうん、
おあともう一人か、もう一人いると、まあまあ見えていきますね。
そうですね。
いやー、参りました、これ。これは参りました、これはやっぱり、もう、うん、なんか中途半端にかけるんじゃなくて、まあ、やっぱり、まあ、実績重視で丸であげましょう、でロハス落としましょう。調子いいのは分かったけど。
いやー
でもだってロハスあれなんですよ、なんか2年契約なんですよね。
そうですよ。
あ、じゃあ
いいじゃんっていう。いや、お前はやれるのは分かったから、うんうん、あとはナルワハマでちょっと今年素振りしといてっていう。
まあちょっと別にしてるからね、花を持たして。
うん、だからマルテ多分単年でしょ。
マルテが単年だから、そうそう、だから上げてあげればいいんですよ。だから
そ
う
そう、だから
そっか、
切り替えれるんなら、うん、ロハスイン。アウトにしたいはずなんですから、外人削るのにも。
そうですよね。
あくまでも保険だから、マルテは、
うん。うん。
だから、ここに使うっていうよりは、ロハスが覚醒するなら、塩漬けやむなしだと思うんですよ、正直、球団の腹は。
あ、もうこのままロハス覚醒しちゃえば、
ロハスが上がってくるんであれば、塩漬けは多分、規定路線というか、本来その路線のはずなんで。
うん、まあ、そもそもはね。
そもそもはチャンス確定やったじゃないですか、開幕前、まあ
はいはいはい、
で新外国人取りました、でも一応日本球界のことで保険でっていうことだったのが、うん、結局合流が遅れて全然調子が上がりませんっていうので、うん、まあ、日本野球に結局保険と言われて慣れてきたっていうところでっていうことが重なって、 頑張ってくれてますけど、これがだから、うん、あのファンがいい悪いっていう話とは全く別の話ですよ、これはね。ただ球団の思惑としてはあくまでも常にマルテは保険なわけですよ。球団はやっぱりリロンハスが活躍とか、それから額面通りに活躍してくれてっていうのが理想ですよっていうところで、
もう二の腕パンパンですけどね、マルテね。もんもんもんもんむっちゃ入ってくる。いや怖いじゃないかなと思って、あんまり冷たくしてると。
でもめっちゃいい人みたいですけどね。
そうなんですか。顔が怖すぎるやろ。
だってそのもんもん家族が怖いところね、さっきも言いましたけど、巻きで帰ってきて二軍制にも出してくれって言って、自分にやっぱりその尻に火がついてる自覚は絶対あるんで、
それ
でもプライドが邪魔していやできない人って何歩でもいるじゃないですか。
おなし
い
ます。
それが結構成り物に入ったけど、なんとか自分のあれ売り込めさないかんって、
はいはい、
で要はそれに負けたわけですよ、極論言ってしまえば。だからさっきもスタートで言いましたけど、間に落ちりゃこうはなってなかったはずなんで、
まあ自分に落ち度があるからね。ちょっとね、
なんかな、
だって少なくとも下で打ってる時は正直上がってなかったですもん、ロハス。
そうですね、確かに。
自分戦にとりあえずいてないからってことで出してて、達成するかしらねって言い出したら広島戦で、ね、打ち出して、っていうところでエンジンかかり出して、じゃあ俺も出れるねんけどって言うけど、ちょっと待ってっていう状態になってるじゃないですか、今週ってそのまんま。
よう考えたらちょっと漫画みたいな展開ですよね。
そうそう。よいよいよ。
ちょっと待って、もうちょっと待ってっていう状態で、
あれって。
ファンカードっていう状態で。
遅刻しなきゃよかったんだから
、それだけのことっていうのがね、大事やな、時間を守るってな。
時間守る重要です
わ。遅刻しなければ開幕の広島戦は必ず上がったと思いますよ。ロハスが一軍とかじゃなかったと思いますね、正直。
時は戻せへんからの。
重要ですわ。
辛いの。
ここは正直なんていうかな、そういうところ本当にボタンの一つ掛け違いで。
掛け違いやな、まあ、それだけのことやな。
だからもう正直現状はロハスがちょっと調子を崩して、もうやっぱり待ちきれないよねって言わず状況にならないと入れ替えはないかなっていう、
ね。まあ、なんかその切迫感でまたロハスも打つしね。
やっとせっかく掴んだチャンスですもん、その状況から食べてるでしょうねって。
そうなんですよね。
じゃあマルテはもうあれですね、ロハスが調子悪くなるまで下でアホみたいに打ってるしかない
ですね。そうですね、
も
う
だからよっぽど4割ぐらい打ってて、でかけどこれは入れ替えた方がいいかなっていう話にならないと、
さすがにこれは変えるかみたいなね。
ただやっぱり一発の魅力のあるなしっていうところが結局あって、
そうですね、
ピッチャーを詰めて突っ込んでこれるんで、空中戦ができる戦力っていうのは欲しいはずなんでね。ってなってくると当たってくるんだったらっていうところですよね。
でも極端な話あれじゃないですか、エドワーズ落とせば上げれますもんね。ダメなんです
か。落とせば上げれますけど、だから外人の誰か入れ替えないといけないっていうのはあります。さっきも言ったんですけど、
だから3人並べるってことは可能なんですか、スタメンで。なんかラグビー日本代表みたいになって
る。いやもうさ、何のチームかわからんなんの嫌や。
ね、野手3やったら中継ぎでアルカンタラ使えなくなります。
ああ、そういうことなんだ。
あ、使えないっていうか、まあ、いててもいいんですけど使えないです。
あ、
そもそも使えなくなっちゃう。
確か 3-1 までは使ってよかったんだけど、だからスワレスは残すじゃないですか、絶対に。
スワレスは絶対いる。
確か4はできないはずなんですけど、3までは確か野手使えない。
3まではできるんだ。じゃあ、でも3、それはそれでちょっと見たいですよね。3人いて、大山と佐藤いれば、なんか負ける気がしないですよ。
もうさ、だけどさ、もう大人げないよね。
それ
大人げないよ。
大山どこに
送
りですかっていう話です、ね。
あ、ほんまですね。
いや、それはまあ、なんかどっか守りましょうよ、もう。
もうね、それやると外人3人すると大山セカンドになってくるんで、
まあ、ほんまですね。
まあそこはね、
時間元佐藤でしょ、ここもペイでしょ、
うん、
でレフトに外人1人っていう話になってくると、うん、まあまあ今だとロハース、
うん、
でマルテを入れるならサード、マルテじゃねえ、マルテか、マルテ入れるならサード、
うん、
でサンズがファースト、
うん、
ってなってくると、ショートはさすがにってなってくると、セカンドしかない。
いやもうそれしょうがないよ。
もういいよ、どこでも守れよ。
大丈夫でしょ、だって。
どこでも。
セカンドは。
ていう。ただでさえ、
ね、守備はね、ワーストの記録なんで。
そうよ、もうそこはもうどこのポジションでも、う
ん、エラーは
頑張れ
ば。エラーは多いからもう大丈夫ですよ。
そうよ、そこは気迫で乗り切ろう。
うん、じゃあたまらったもんじゃないですよ。
ほんまですね。より一層もうドキドキした投球になってくる。
まあ勘弁してピッチャーは思うでしょうねっていう。
ほんまですね。
まあ、そうか、おかしいな。だまあまあ、まあ、まあ、でもまあね、あのどっちにしてもなんだ、あの嬉しい悩みではあるんで。
そういうことですね。
まあ嬉しいですけど。うん、
誰も打てなくて下にも誰もいないってことでもないから、
うん、まあそうなんですけどね。ただこれは今年じゃないんですけど、うん、来年問題になってくるのが、
うん、
はい、
要は切れる人たちが他球団への流出が十二分にありる話になってくる。
これはあー、やめてやめてやめてやめていかないで。
中田健一ですか。
あまりその心証悪くとマルテが他球団に打っちゃ全然
ある。ああ、それでまたね、なぜかね、他球団に行った時の方がみんな打ったりするんですよね。
それがね、ヤクルトが行った方が球場狭いですからね、ホームラン増えるから、ね。
オマリーモード、オマリーモード
になってるんですよね。オマリーモード言うな。
だからこっから本当に、今ね、新聞で取り出されてますけど、やっぱりいかに首脳陣がうまいこと入れ替えるかでしょうね。
うん。
ほんまですね。これは采配が。
今年でしょ。
うん。いやー、ガンケルもっとね。
まあアルカンタラは多分2年とかしてると思うんで、
うん、
延長は、そう、延長というか、まあ、2年あると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、それこそあれですよね、あの、エドワーズも多分今年で切れるはずなんですよね。
うわお。
まあ、パリッとせえへんけど、他球団行きは絶対めんどくせえピッチャーになりますよっていう、
ね、うん、そういうことなんですよ。敵に回すとね、絶対
め
ん
どくさ
い
です。
評価が、阪神の中で相対的にそんなに高くないっていうだけで、他球団やったらめんどくさい一番に確実に変わっちゃうんで、っていうところに言うと、その辺のハンドリングをどうするのか、もしくは、本当にそろそろ契約の話って絶対ちらついてるはずなんですね。
ちらつきますね。
球団もそうやし、本人たちも。っていう意味では厳しいですよね、なかなか。やっと掴んだと思ってたらロハス出てきてて、
そうですね、
ピンチヒッターじゃなくなったと思ったら常に代役のところでっていうところですからね。なかなか、外国人問題は厳しいかなっていう。
厳しいですね。そうか、彼らには契約ってもんがね、日本人よりもシビアにあるわけなんですね。シビアにあり
ますからね。忘れられてると思いますけどね、あの下にサワンがいますけどね。日の目を一切見てませんけど、どうなるんでしょうね。てか多分このまま契約切れるんやろうなっていう。
うわ、切ないけどな。そうなんでしょうね。
優勝を狙うんだったら、でもここでなんかちょっと大きいトレードとかっていうのは実際までも大考えんとまずいんちゃうかなっていう気はしますけどね、阪神。
そうですね、もう優勝のために動くしかない時ですから。思い切った采配を、まあ、あんま動かしてもね、あれなんかな、この時期に来ると。
うん、極端な話言うと、例えば、最近外国人もトレードの駒じゃないですか。
そうですね、
結構そのパターンあるんで。まあね、さっき言ってたマルテを外へ出すならまだ打線の金なりに君、中継ぎの方は出してしまってトレードは全然ありかなと思うんですけど、ね、エドワーズ、
エドワーズを出して
誰をもらうか、
日本人
もらう。
中継ぎ系のピッチャーか、逆に先発系のピッチャー、どっちでもいいけども、うん、日本人引っ張ってくる。
そうですね。だ、どうなんでしょう、やっぱ優勝ってことを考えると、今週ちょっと見てみて、藤浪先生はちょっともう一回考えた方がいいと思うんですよ。
藤浪先生もあれでしょ。でも二軍に一度行かれてしまうわけでしょ。
もうゴートゥー二軍か。
ゴートゥー二軍でしょ。一旦ね。
まあ、ちょっと藤浪先生考えつつ、あと、まあ、昨日やっぱ打たれてた、ソフトバンクから来た、 あのピッチャー、
日本様、うん、
先発じゃないんじゃないかなっていう気は、
ね、あれね、ね、かもしれないですね。
もともとね、結構長継ぎやってるんですよ、向こうだと。
あ、そうですか、
ですよね。
どっちもやってたピッチャーなんで、
中継ぎでいっぺん頑張ってみはったら、
そう、まあ、ダメじゃないけど、今 B クラスじゃないんで、
そうですよ、そうなんですよ、優勝チームなんで、
そうそう、首位のチームなんで、
首位なんですよっていう話なんですよ。
毎回5イニング3失点はみたいな、ダメじゃないけど、
そうなんすよちょっと今じゃないと思うんすよっていうあれなんですよね。
その2本もちょっと、ね、じゃあでも先発誰あげんだってなってくるとね、いなくなっちゃうかなと思いながら、